Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verses 1 to the first part of verse 2.
ルカの福音書8章1節から2節の前半を開けてください。
After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him.
その後、イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら、町や村を次から次に旅をしておられた。12弟子もお供をした。
And also some women who had been cured of evil spirits and diseases.
また、悪霊や病気を治していただいた女たち。同行していたことですね。
The title of today's message is Effective Evangelism.
今日のメッセージのタイトルは効果的な福音伝道です。効果的な福音伝道。
Today we start looking at Luke chapter 8.
今日はルカの福音書8章を見ていきます。
For the first three verses of this chapter, Dr. Luke, by inspiration of the Holy Spirit, gives us a little summary of why Jesus' ministry was so effective in reaching many people.
この章の初めの3節において、聖霊に導かれた医者であったルカが、なぜイエスの伝道が多くの人に対してそれほど効果的であったのか、短く要約してあげています。
From these verses, we can learn also how that we can do effective evangelism as we reach out to others.
この3つの節から、私たちもどうやったら福音を伝えるのに効果的な伝道ができるかを学ぶことができます。
From verse 1 to the first part of verse 2, there are four things we can learn about effective evangelism.
第1節から第2節の前半までで、その効果的な伝道について4つのことが学べます。
Let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, I want us to notice the pattern of his ministry.
一つ目です。それは伝道していくパターンです。
The first part of verse 1 says, After this, Jesus traveled about from one town and village to another.
今日の御言葉一節に、その後、イエスは町や村を次から次に旅をしておられたとあるんです。
So this chapter begins with a short summary of what happened after the dinner at Simon the Pharisee's house.
この8章はパリサイ人シモンの家で、食事を取られた後に起こったことを短く要約してから要約する形で始まっています。
Originally, when Dr. Luke wrote down this gospel account, it wasn't divided into chapters and verses as it is now. These were added later for easy referencing and memorization.
もともと、ルカがこの福音を書いたときには、章という一章二章の章と一節二節の節というものには区切られていなかったんですが、後に参照照らし合わせる参照するためと暗記するために区切られたんです。
What we can see here is a pattern of Jesus' ministry. He is always pressing on to reach more people.
この3節で見えてくるのは、 イエスのされた伝道のパターンなんです。イエスはいつもより多くの人に伝道していくことを推し進めています。
It was in Jesus' heart to reach as many people as possible during his three-year ministry on earth.
それはイエスの心の中に自分がこの世で3年の間伝道できるだけ多くの人に福音を伝えたいということがあったのです。
Let's look at Mark chapter 16 verse 15.
では、マルコの福音書を見ます。マルコの福音書16章15節です。
He said to them, Go into the world and preach the gospel to all creation.
それからイエスは彼らにこう言われた。弟子たちにですね、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。すべての作られたもの、神が作られた人たちに福音を述べ伝えなさい。
When Jesus returned to heaven, he told his apostles to go into all the world and preach the gospel.
今読んだところですが、イエスが天国に戻って行かれるとき、その前に自分の人たちに、弟子たちに対して全世界へ行って福音を述べ伝えなさいと言われているんです。
We who are part of his body in the world today continue on in the same attitude, ever pressing on to take the gospel to those who need it most, the lost.
今現在にの時代に生きている私たちもこのイエスの体の一部ですから、このイエスの命令は私たちへの命令でもあります。つまり福音を最も必要としている人たちに伝えていく態度を持ち続けるということです。
The good shepherd went out to find the lost sheep. They didn't come looking for him.
良い羊飼いは迷子になった羊を探しに出ていくも行きます。ところが迷子になった羊は羊飼いを探しに来ないんです。
There are still many hurting people in this world who need to hear the message of salvation.
この世にはこの救いのメッセージを聞く必要がある心の傷ついた人たちがたくさんいるんです。
As we draw near to him,His heart's desires become our heart's desires.
私たちが自分から神により近づいていくとき、神の思いが自分の心の思いになっていきます。
It's not about winning brownie points, merit or favor with God.
これは自分が良いことをして神様から良い点数を取ることではありません。
It's about sharing a joy too good to keep to ourselves, the joy of his salvation.
これは、つまり神の思いが自分の心の思いになっていくというこれは、自分が救われたという喜びがあまりに大きくて、黙ってはいられないという人にも分け与える心のことを言います。
The more we get to know him, the more our desire will grow to bring others to him.
私たちがこの喜びの心を持って神に近づいていくと、他人をも神に近づけたいという心の願いが出てくるんです。
Let's follow in his pattern of ministry.
このイエスの伝道のパターンに私たちも従いましょう。
アーメン。
アーメン。
The second thing we notice about effective evangelism is the message proclaimed.
二つ目です。伝道、道を伝えていく、教えていく。伝道の二つ目。知らせが述べ伝えられる。知らせが述べ伝えられる。
The second part of verse 1 says, proclaiming the good news of the kingdom of God.
今日の御言葉一節に、神の国を説き、その福音を述べ伝えながらとあります。
The Greek word translated as kingdom is basileia.
神の国という言葉のギリシャ語はバセリアです。
And Vine's expository dictionary points out a nuance here when this word is used with theos, the Greek word for God, and that is the kingdom of God, or when this word is used with uranos, which is the Greek word for heaven, the kingdom of heaven.
エクスポジトリー辞書によると、バインのエクスポジトリー辞書によると、この神の国という言葉のギリシャ語、この言葉、ですが、これとギリシャ語で神というデウスが一緒に使われると神の国となって、ギリシャ語の天国であるウラノスという言葉と一緒にこのバジリアというの言葉が使われると天の御国となるんです。
The difference is the kingdom of heaven refers to the abode of God where God reigns supreme.
神の国と天の御国、この違いなんですが、天の御国というと、最高権威を持って全てを治めておられる神の住むところを指します。
And in the end, the kingdom of heaven will come to earth as God comes in power to rule over this earth. But at the moment, this earth is in rebellion to God's ways.
この天の御国が、神のおられる、この天の御国が、最終的にはこの地球を統治することになります。今はまだこの地球というのは、この神の道に反対する反抗期にあるんです。
Whereas the kingdom of God refers to all people on this earth who voluntarily surrender to God and let Him rule their lives.
そして神の国というのは、神の国というのはこの地球上で自ら進んで自分を神に明け渡して人生を神に納めてもらっている神を信じる人すべてを指します。この神の国というのは、神を信じ自分の人生を神に納めてもらっている人すべてを指すんです。
Those who join the kingdom of God choose to follow God's ways rather than the world's ways.
この神の国に加わった人、自分で決めて加わった人は、この世の流れに沿うのではなく、神の道をフォローしていきます。
And that's the thing about the kingdom of God, that it is entered into voluntarily by an individual. It's not something that can be forced on people.
ですから、神の国というのは、自分から進んで一人で入っていくところです。人から促されて、または人に、押し付けられて入ってはいけません。入れません。
And whenever people go around trying to force Christianity on others, they've just created another version of a worldly government with Christian labels on it.
もし自分がキリスト教を他人に押し付けているようだと、それはクリスチャンという張り紙がついた この世のもう一つの政府を作っているようなもんです。
God allows all governments in this world to exist regardless of what we think about them.
私たちがどう思うと、神は世界中のすべての政府の存在というのを認めているんです。
But our trust needs to be in God, not in human leaders to save us.
でも、それでも私たちは信頼を置くのは人間の指導者ではなく神です。
And of course, we should pray for the people in government and obey the laws that don't go against God's ways.
もちろん、私たちを統治している政府、その政府のためには祈るべきです。でも、神の道に矛盾している、矛盾していない法律に従っていくのです。神の道に矛盾してはいない法律に従っていくべきです。
But our hope should be in God because ultimately He is in control of everything and He will bring justice about.
すべてのことを支配されているのは究極的に神です。ですから、最後には必ず神が公平な審判を下されるのですから、神に私たちは希望を置くのです。
Let's look at John 18, verse 33 to 38.
では、ヨハネの福音書18章を見ます。ヨハネの福音書18章、33節から38節です。
Pilate then went back inside of the palace and summoned Jesus and asked him, Are you the king of the Jews?
ここはイエス様が、十字架で死刑の判定を、判決をいただくその、法廷の場です。そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王ですか?
Is that your own idea, Jesus asked, or did others talk to you about me?
イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか? それとも他の人があなたに私のことを話したのですか?
Am I a Jew?Pilate replied, Your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done?
ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょ。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか?
Jesus said,My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place.
イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし、事実、私の国はこの世のものではありません。
You are a king then, said Pilate. Jesus answered, You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth.Everyone on the side of truth listens to me.
そこでピラトはイエスに言った。それでは、あなたは王なのですか?イエスは答えられた。私が王であることは、あなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。 私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。
What is truth? Retorted Pilate. With this he went out again to the Jews and gathered there and said, I find no basis for a charge against him.
ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。
And let's move a bit further on in John to chapter 19, verses 10 to 12.
では続いて19章の、次のページ、19章の10節から12節を読みましょう。10節です。19章10節。
Do you refuse to speak to me? Pilate says. Don't you realize I have the power either to free you or to crucify you?
そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？
Jesus answered, You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin.
イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから、私をあなたに渡したものに、もっと大きい罪があるのです。
From then on, Pilate tried to set Jesus free, but the Jewish leaders kept shouting, If you let this man go, you are no friend of Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar.
こういうわけで、ピラトはイエスを釈放しようと努力した。ピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかし、ユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイザルに背くのです。
Jesus's message was that of the kingdom of God, which is totally unlike the kingdoms in this world.
今の御言葉でイエスの語ったことは神の国についてだったのです。それはこの世の国々のようなものではありません。
It is not a kingdom that powers over people with threats of violence. Rather, it empowers people through love.
つまり、力で脅して人々を支配する国々ではなく、イエスの言う神の国は、人は愛による権力を持つのです。
Jesus didn't come to earth like a conquering general of this world. Rather, he laid down his life to make a way for us to enter his kingdom.
イエスは国の将軍を倒すためにこの世に来られたのではないのです。イエスは私たちが神の国に入れるように道を作るためにご自分の体を捧げたのです。
As we by faith in him enter into the kingdom of God, our perspective on life is totally changed.
私たちがこのイエスの言われることを信じ、神の国に入るとき、私たちの人生に対する見方が激変するのです。
We're no longer caught up in this world just trying to achieve comfort and wealth in this lifetime. Rather, we start to look at things with eternal perspective, and which is unshaken by the things in the world.
どういうふうな見方になるかというと、 この世での快適な生活や富、お金を獲得することに夢中になるのではなく、この世から振り回されない永遠という観点から全てのものを見るようになります。
The message that we bring to others is that through faith in Jesus and His redemptive death on the cross, we receive forgiveness of our sins and a new life.Living in the kingdom of God.
ということは、私たちイエスを信じる者が他のこの世の人々に伝えるメッセージとは、十字架の死で私たちをあがなってくださったイエスを信じることで、一人一人が自己中心という罪の許しと、そして神の国での新しい人生を受け取るということなんです。
If you've not yet come into God's kingdom, come to Him today.
まだあなたがこの神の国に入っておられないのでしたら、今日イエスを信じ入ってください。
アーメン。The third thing we want to notice from these verses about effective evangelism is the training given.
三つ目です。訓練される。訓練される。
The third part of verse 1 says, the 12 were with him.
今日の御言葉一節に十二弟子もお供をしたとあります。
The twelve referred to here are those who are his 12 apostles.
英文の the twelve というのはイエスの十二弟子のことを言います。
The word apostle comes from the Greek word apostolos.
弟子という言葉はギリシャ語のアポストロスの訳になります。
Which means a delegate, a messenger, or one that is sent.
その意味は派遣される代表、伝達人、使者、使わすもの、使わされるものという意味です。
At the point of time that we are looking at in today's passage of scripture, although they had been chosen,They had not as yet been sent out from Jesus.
今日の御言葉の箇所は、すでにイエスによって12人は選ばれてはいたけれども、まだイエスの元から送り出されてはいません。
At this point of time, Jesus was training them up so that they could help expand the field of Jesus' work while he was on earth.And continue on with the work of bringing the gospel to the world after he returned to heaven.
この時まだイエスは12人の弟子たちを訓練されていたのです。イエスのこの世での働きを広げる助けになるように、また訓練された後イエスが天国へ戻られ、その後もこの世に福音を伝えていく働きを続けることができるようにしたのです。
Turn with me to Matthew 28, verses 18 to 20.
では、マタイの福音書28章、18節から20節を見ます。マタイの福音書28章、18から20です。
Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me.
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。弟子たちにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、
And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age.
また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
Firstly, we must notice thatJesus commissioned them to make disciples, not just converts.
まず一つ目に今のところで知っておかなければならないのは、イエスが弟子たちに対し、弟子を作ることを委任しているということです。
And secondly, we must notice that teaching new disciples to obey everything he commanded includesThis commandment of making disciples.
ただ人を改宗させなさいというのではないんです。二つ目に知っておかなければならないのは、新しい弟子を作るという命令を含めて、イエスが語られた、命じられたすべてのことを守っていくように教えるということです。
It is a recursive commandment that continues on and on until he returns.
この命令は、時代とともに繰り返されていく命令です。そしてイエスが戻ってこられるまで、この世に戻ってこられるまで、イエスは戻ってくると言っておられますから、戻ってこられるまで続いていくものです。
We need to be training people up so they can be reaching the lost, training more people up and commissioning them to do the same.
私たちは人々をイエスに会って訓練することが大切なのです。そして訓練された者はまた次の者へと福音を伝え、そして弟子を訓練し、同じことをしていくようにイエスに委任されるのです。
Who are the people God wants you to train up as his disciples?
あなたに育ててほしいと神の思われている神の弟子とは誰でしょう？
When you go to be with the Lord, who is going to continue doing the work in your place?
あなたが今おられるところで働き続けておられる神と、あなたはいつ一緒に動くことになるのでしょうか。
It's something we all should be prayerfully considering and putting into action.
このことを私たちは、祈りの中でもっと考え、そして自ら行動に移していくべきことです。
アーメン。And fourthly today, what I want us to learn about effective evangelism is the support received.
四つ目です。効果的な伝道、福音伝道のために。四つ目はサポートです。サポートを受ける。
And the first part of verse 2 says, And also some women who had been cured of evil spirits and diseases.
今日の御言葉の2節の最初に、また悪霊や病気を治していただいた女たちとあります。この人たちはサポートしたのです。
Notice the support that Jesus and the 12 received from the women who took care of their needs while they went out to reach the lost.
イエスと12弟子が福音を述べ伝えている時に彼らに仕えてサポートしてくれた女性たちがいました。
I'm planning to do one or two more messages about these women in more detail at a later time. But for now, we must realize the importance of having support when we go about the Lord's business.
このことについては後に詳しく説明する予定にしていますが、まずは主の働きに出ていくとき、その時のサポートの重要性ということを認識しておくことが大切です。
It says these women had been cured by the Lord. They served out of gratitude with thankful hearts. And as it says in verse 3, they spent even their own money to do this ministry.
イエスと十二弟子をサポートした女性たちは、悪霊や病気を治してもらった人たちだったことも知っておくべきことです。この女性たちは感謝の心を持って喜んで使えたのです。3節を見れば、3節には自分の財産を持って使えたとあるんです。
When we're reaching out to the lost, it requires a team effort. Some might do more upfront roles, while others provide vital support in the background.
福音を述べ伝えていくときにはチームによる努力が求められます。前線で行動する役割を持つ人もいれば、後ろでさまざまなサポートをする人がいる、そういうことです。
Let's turn for our last reading today to Romans 12, verses 4 to 8.
では最後の御言葉を見ましょう。ローマ人への手紙12章4節から8節。12章4から8です。
For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function.
一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように。
So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.
大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり一人一人互いに器官なのです。
We have different gifts in accordance to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith.
私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれば、その信仰に応じて予言しなさい。
If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach.
奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。
If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently.If it is to show mercy, do it cheerfully.
進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。
Each of us has gifts we are to use in the church.
私たちそれぞれが教会にあって用いることのできる賜物をいただいています。
If we expect everything to be done for us by the leaders, the church won't be healthy.
すべてのことを牧師がするようでは、牧師にしてもらおうと思うのでは、教会は健全なものにはなりません。
There won't be much growth.
そのような教会はほとんど成長していきません。
Pastors are not supermen or superwomen. They are just humans like the rest of us.
牧師とはスーパーマンでもスーパーウーマンでもありません。牧師も他の人と同じようにただの人なんです。
Each of us in the body of Christ should do our part.
キリストにあって一つの体であるその部分である私たちは一人一人自分の機関としての働きをすべきなのです。
If even Jesus, the Son of God, needed a support team, how much more so does anybody else?
神の独り子であるイエスでさえサポートするチームが必要だったのです。ですからこの私たちにはどれほど必要であることでしょう。
If we really want to impact this city, this prefecture, this nation, the world, everyone needs to minister with the gifts that God has given them.
自分の住む町、都道府県、国、そして世界に影響を与えるには、福音を伝えるには、誰もが神に与えられているギフト、賜物を用いて、誰もが働くことが必要になります。
What are the gifts that God has given you?
あなたが神様にいただいている賜物とは何でしょう?
How can you use them to support the ministry of the gospel?
福音を伝える働きに、どのような形で自分がサポートできるでしょう?
Let's all work together to reach the lost.
福音を伝えるためにみんなで一緒になって働くのです。
アーメン。